Adobe マーケターズトーク。このポッドキャストではデジタルマーケティングに取り組む企業で活躍するエクスペリエンスメーカーをゲストにお招きし、マーケティングにまつわるさまざまな話題を深掘りしていきます。ぜひマーケター同士のオフ会トークに耳を傾けるような感覚でお楽しみください。
Adobe Presents Marketers Talk。
皆さんこんにちは。 Adobe 株式会社でマーケティングを担当しております小松崎文江です。この番組ではデジタルマーケティングの第一線で活躍する経験豊富なゲストをお迎えし、彼ら彼女らのリアルな課題や日々の気づき、課題解決のアイデアなどをたくさんご紹介してまいります。ちなみに Adobe では創意工夫と大胆な行動力で優れた顧客体験を届ける人々を総称しエクスペリエンスメーカーと呼んでいます。本日お招きするエクスペリエンスメーカーはソフトバンク株式会社レベニューオペレーション室室長山田大志さんです。山田さんはソフトバンク株式会社にてマーケティングを含めた B2B 事業全般のビジネスプロセス、システム選定や導入などを手掛けていらっしゃいます。また Adobe ではグローバルで Adobe チャンピオンプログラムという認定プログラムがあります。 Adobe 製品のエキスパートでありユーザー会でも他のユーザーをサポートするなど多大な貢献をされている方が選ばれます。遡ること10年以上前、 Adobe マルケットエンゲージのトップクラスのお客様を表彰することから始まりました。現在この認定プログラムでは Adobe アナリティクス、 Adobe エクスペリエンスマネージャーと3製品まで拡大されています。そして山田さんは Adobe マルケットエンゲージチャンピオンとして2021年、22年、23年となんと3年連続で受賞されています。これは日本人初の快挙となります。今回はマーケターとして常に挑戦を続けておられる山田さんに B2B ビジネスにおけるマーケティング担当のあり方とはというテーマでお話をお伺いしていきます。山田さん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめにですね、山田さんのご経歴と現在取り組まれていらっしゃる業務などを簡単にご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。今レベニューオペレーション室長ということでご紹介いただいたんですけども、ちょっとレベニューオペレーションっていうのも聞き慣れないかもしれないんですが、実はですね、私自身はもともと2019年の10月にソフトバンクに中途で入りまして、そこからソフトバンクの B2B 事業の中に法人マーケティング本部という組織があるんですけど、今も実はそちらの本部も含めて業務してまして、なので、今日はマーケティングの話ということで、主にはそのマーケティングの中心の話をするんですけども、ちょっとだけマーケターの方にもですね、このレベニューオペレーションという言葉をもしかしたら聞き始めている方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと触れておくと、実は海外の方ではですね、マーケティングだけやっててもなかなかうまくいかないよねっていうことで、セールスだったりとか、あとはカスタマーサクセスだったりとか、他のそのマーケティング以外のところも含めてその B2B の取り組みをしていこうっていう、そういう機運がですね、特にここ3、4年ぐらい前からですかね、高まってまして、で実際海外のグローバル企業でもこういうレベニューオペレーションという組織を立ち上げたりとか、そこの責任を持つようなポジションが作られたり、さらに言うとですね、CXO シリーズの中でチーフレベニューオフィサーとか、そういった役職ができたりとか、そんなようなところ実は始まってまして、それの流れもあって、実はソフトバンクの方でも2023年の10月からレベニューオペレーション室という新しい組織を作りまして、そこの室長を私がさせていただいているという形です。もともとは先ほどのご紹介いただいた通り、 Adobe のチャンピオンとしてですね、 Adobe マルケットエンゲージのところを中心に深く携わってきたんですけども、今日はB2B のマーケティングのお話ができるということで楽しみしてますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。具体的にそのオペレーションっていうお話は、ツールとかの選定だったり導入も含まれてい
らっしゃるんですね。実はマーケティングの中でもマーケティングオペレーションっていう言葉が、特に国内でもだいぶ聞かれるようになりつつあるんですけども、オペレーションっていうのが平たく言うとですね、マーケティングの進め方とかやり方とか仕組みとか、もっと言うとその機能っていうのはその組織的な機能ですね。例えば仮にですけど、もし100人マーケティングのメンバーがいた時に、じゃあその100人でどういうその機能分担、役割分担をして、でその人たちがお互いにどういうふうに連動していって、でさらにその当然業務のプロセスだったりとか進める上では、 そこにはいろいろなさまざまなテクノロジー、まあ、システムですよね、を使いこなしていく必要があるので、そういったものをどのように組み合わせて使っていくのかとか、でそれによってどう顧客体験を発生させていくか、まあ、そういったところの、まあ、組織的というか機能的なところのデザインだったりとか業務の進め方の、さらにはそれに必要なシステム周りとか、まあ、その辺のところを担うのが、まあ、主にそのマーケティングオペレーションズという、まあ、そういう機能組織があって、で私はもともとそのマーケティングオペレーションのところももちろんその携わってましたので、まあ、今でも携わってますけど、まあ、そういったところでやっています。なので多分これから日本の中でも B2B のマーケティングの取り組みが、まあそうですね、ここ5年ぐらいでだいぶじわじわと成熟していくところが進んできているので、結構各社さんの中でもそのオペレーション機能っていうところをまあ立ち上げつつあるとか、実際いろんな方々と名刺交換とかさせていただいてても、何々オペレーションってい こう組織名だったりとか、まあ役割を持たれている方っていうのを見かける機会が増えてきたので、あ、なるほどと、こういう形までちょっと進んできたかなっていう、そういう実感も湧く、そんな名前がオペレーションですね。
いろんなツールがありますもんね。もはや出島だけのツールでは足りないですし、もともとのその基幹システムとの連携だったりとか、我々マーケティングって組織で使ってる会社全体のツールみんな把握しないとできないっていうような状況ではあるかななんて思って、それで新しい組織になったのかななんて勝手に思ってたんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあもういろいろありますけど、うん、まあ、今日は小松崎さんあれですかね、なんかマーケティングの担当者のちょっとあり方みたいなことをお話ししていきたいって事前に少し伺ってたんですけど、なんかそういうそのマーケティングの担当者としてどういうふうに進めていくか、どういうふうにこう構えていくかとかですね、まあそんなような話をちょっとしていきます。じゃあ
ありがとうございます。ということで今回は山田さんに B2B ビジネスにおけるマーケティング担当者のあり方とはというテーマで、 B2B マーケティングの担当者が抑えるべきポイントや理想的な B2B マーケティングなどについてお話を伺っていきたいと思います。
Adobe Presents Marketers Talk。
第1話では Adobe マルケットエンゲージチャンピオンでいらっしゃる山田さんに、グローバルチャンピオンについて、そして日本と海外のマーケティングの違いなどについてもお伺いしていきます。冒頭でも少し触れましたが、Adobe はグローバルで Adobe チャンピオンプログラムという認定プログラムがあります。山田さんは先ほどもお話しして繰り返しになりますけど、3年連続で受賞されています。これはすごいことでして、先日サンノゼにある Adobe 本社でも開催されました Adobe チャンピオンフォーラムにもご参加されていらっしゃいます。世界中のチャンピオンの方たちと集まっていろいろなワークショップなのか勉強会などがされていらっしゃったとお話を伺っているんですけれども、よろしければちょっと具体的にどんなプログラムだったか教えていただけますか。
おかげさまで今3年連続チャンピオンの方をさせてもらってますけども
、はい、しかもこれって日本でもすごいですけど、うん、海外でもそんなに続けて取る方っていらっしゃるんですか、
う
ん、
海外でもですね何年連続っていう方はいるんですけど、例えば今回そのアドビの本社があるアメリカのサンノゼの方で、はい、実はマルケットエンゲージのチャンピオンと、うん、AEM アドビエクスペリエンスマネージャーのチャンピオンと、はい、それからアドビアナリティクスのチャンピオンと、はい、まあ、この3つのチャンピオンが、うん、まあ、合同で集まるっていう、まあ、これ多分3つ集まるのは初めての機会だったんですけども。
あ、初めてなんですか。
はい、でそれでですね、ざっと多分全部で50人ぐらいかな、うん、アドビの本社があるところに集まりまして、
うん、ちなみにそこにアジアの人ってどのくらいいらっしゃいます
か。アジア圏は、まあ、日本からはもちろん私だけなんですけども、はい、うん、まあ、インドの方は数名いましたかね、うん、でそれ以外はねほとんどいなかったかな、うん、今回香港の方が一人いたかな、そのぐらいですかね、うん、なんで、まあ、多くは、まあ、場所がねサンノゼアメリカで行われたっていうこともあって、うん、まあ、アメリカもしくはカナダのあたりから、うん、北米からっていう方はほとんど多かったですし、あとヨーロッパの方も結構いらしていて、うん、イギリスだったりとかアイルランドだったり、うん、スペインとかオランダとか、まあ、それはさまざまにいろんなヨーロッパの国々の方が参加されてましたね、うん、でそんな中で、まあ、当然今回1泊2日、まあ、実質的には2泊2日かな、うんうん、まあ、丸2日間実施されていて、うん、で、まあ、チャンピオンの話なので、うん、なかなかにですね、まあ、当然ながら詳しい人たち集まるんですよ、うん、連続でチャンピオンを取られてる方いらっしゃるんですかって話あったんですけど、うん、はい、今回の50人ぐらいの中で言うと 3分の2ぐらいは初めて、うん、要は今年から初めて1年目ですっていう方、うん、でそれ以外の3分の1の中では多分多くの方はまあ2年3年で、うん、でも長い人はね10年連続とか、
それって、うん、マルケト時代からずっと取り続けてらっしゃる。
そうですそうです、
すごいですね、う
ん、あのいるんですよ、つわものがやっぱ何人か、まあ、そのチャンピオン会話の中でも、まあ、ちょっとした、まあうんまあ、いつもの定番の人っていう感じの人たちがいて、うんうん、まあ、実はそういう方が女性が多いんですけどね、
うんうん、
まあ、女性の方々で、まあ、それこそ10年連続とか、うんうん、まあ、7年8年とかっていう方もいらっしゃって、うんうん、まあ、当然そのそれまでなんていうかな、こう乗り越えてきているいろんなマーケティングの話っていうのは結構色濃いことを皆さんお持ちなんで、でちなみにあのチャンピオンフォーラムはどういうことしてるかっていうと、半分はまあチャンピオン同士でいろいろこう意見交換ディスカッションみたいに、そういう方向につながるところの話があって、でもう半分はまあ分かりやすくやっぱプロダクト担当の方々とのお話ですね。アドビの本社の方から当然その本社側の製品担当の、うん、まあ、責任者だったり、うん、まあ、担当者だったりっていうのが、まあ、それぞれ、まあ、先ほど言うとマルケットエンゲージだったり、うん、AEM だったり、はい、アドビアナリティクスだったり、うん、まあ、皆さん実は別々の部屋で分かれてセッションしたんですけど、でその中で私はあのマルケットエンゲージのところに参加して、うん、まあなかなかですねディープな話を、うん、ちょっとあの残念ながらね公開前のもちろんそういうことも話してるんですよね、
う
ん
う
ん、
あ、うちでいうあのサミットでやるスニークスみたいな情報とかも聞けるって感じですか？
スニークスっていうよりはもっとですね、あの本当にもう実際に製品の計画として、はい、まあ、ベータ版とかアルファ版とかって言われるような、
はいはい、
まあ、あの製品開発中ですよとか、うん、もしくはその製品のコンセプトとしてこういうことを考えてますよとか、
うん、
まあ、そういったことを当然その製品担当者だったり、うん、製品担当の責任者の方は一緒にいるんで、うん、まあ、彼らと我々チャンピオンの方で、うん、こういうことを製品側の方では考えてるんだけど、うん、どうかなとか、うん、いやそれに対して、まあ、チャンピオン側の方からもいやそれはちょっと違うんじゃないのっていう話もあれば、うん、もちろんあそれはなかなか興味深い話だよねとかっていうんで、うん、まあいろいろとこう、まあ、そこはねあの完全にあの NDA、まあ、機密保持ベースでのお話になったりもするんですけども、うん、まあ、逆にそういったところの少し先のですね、うん、当然その Adobe はこのマーケティングのところではトップメーカーなので、うん、そのトップメーカーのそういうプロダクトを担っているような人たちがどういうことをその先考えていくのかみたいなところを話ができるっていう、そういうのが楽しいチャンピオンプログラム。
それは楽しいですね。っていうのと、日本からこんなことしてほしいみたいなリクエストっていうのもそこで相談できたりするものですか？
私からすると、はい、あまり日本特有のリクエストってないんですよ、
うん、
どちらかっていうと、はい、考え方としては日本だからこうしたいとか、うん、どこどこの地域だからしたいっていう話はあんまりなくて、うん、そもそもやっぱり B2B のマーケティングの話で言えば、うん、B2B のマーケティングの取り組み方とか考え方とかをより発展させるにあたって、うん、今のアドビ製品においてもっとこういうところを機能を強化した方がいいんじゃないかとか、うん、こういう機能を付け加えた方がいいんじゃないかって、うん、まあ、そういう視点での話ですね、うん、逆にあの別に私が日本から一人ですけど、うん、じゃあ例えばヨーロッパとかアメリカとか各地域の人たちがこの地域のことに何とかしてよっていう話は実はほとんどないです、うん、
出てこない、
ほとんどでは全くないって言ってもいいかもしれないですね、うん、もちろんその細かい言語の話っていうのは、うん、まあ、そういう話はまあそれはそれでやろうよってなるかもしれないですけど、う
ん、基本的にもっと上のでやってことなんですね。
そうです、そうです、あの根本的にやっぱり B2B のマーケティングの考え方とか取り組み方とかって別にその日本ならではのとかアメリカならではのってやっぱ本質的ではないので、うん、まあ、そこはあの世界全体で、うん、そもそも B2B のマーケティングってこうだよねああだよねみたいなところを、うん、まあ、話すっていう、まあ、そういう場ですね、まあ、逆に言うとだからそういうところについていけないと話にならないっていう、
うんうん、
まあ、そこは逆に私も日頃から、うん、世界の人たちの B2B のマーケターの人たちがどういうことを考えてるのかな、でそこをやっぱりしっかり抑えられるかどうかっていうのは、うん、マーケティング担当者としては大事なところかなと思いますけどね、
うんうん、いやでもすごい貴重な機会なのと皆さんいろいろ集まってお話できるっていうのは羨ましいですね、
うん、まあ、でも本当にね私自身もちょっとまあせっかく今ねチャンピオンの話が続いてるので、うん、結構聞かれるんですよね。チャンピオンになるとどういういいことがあるんですかとか、うん、チャンピオンってやっぱ目指した方がいいんですかとか、うん、逆にあのチャンピオン目指してるんですけど、うん、その先どういうことを備えたらいいでしょうか、うん、まあ、それってある意味 B2B マーケターとしてどういうことを備えたらいいですかっていうところと当然共通するというか重なる部分が大きいんですけどもね、 でやっぱりあのマーケティングはかなり学術的にというかもう研究されていて、でそれがその毎年毎年新しい考え方だったりとかその実践の方法だったりとかっていうのがまあ生み出されていて、でそれを実際に実行するために必要な人としての能力だったり、もしくはその機械システムとしての能力機能っていうのがこうどんどんどんどん発展していくと、なのでそこをちゃんとそのよく分かっていけるかどうかっていうのはまず一つ大事で、分かるっていうのはまあ知識的に分かるっていうところ、それからあと実際に実行するための要は頭だけで覚えてるんじゃなくて、本当にその実践する能力、実行する能力、結果を出す能力っていうのが一緒に伴うことができるかどうか、この2つをしっかり押さえていけるかどうかで、まあそれがこう自然に話が進んでいくと、おそらくそれこそさっき の, あのチャンピオン連中とのですね楽しい会話じゃないですけど、まあそういう話ができて、まあ実際あのまあ私もさすがアメリカでもヨーロッパでもアジアでも詳しい人は非常に詳しいので、まあ正直私よりも詳しい人ももちろんいますから、まあすごく勉強にもなりますし、まああのそういうある意味こう高度な話というかですね、でかつ実践的な話っていうのができる場っていうのは非常に面白くて、ぜひあの日本からもですね、今は私だけなんですけど、もっともっとそういう話に参加できるというか、乗り込んでいけるような人が続いてくれるとすごく嬉しいなと思ってます。
ちなみに AEM とかアナリティクスのチームの方たちとも一緒に何かお話しする時間もあったりするんですか？
もちろんもちろん、あの一緒に例えばそういうセッションもありますし、まあ、テーブルごとにというか、まあ、別に自由席なんですけども、その中で食事したりとか、まあ、そういう機会も朝食一緒に取ったりとか昼食一緒に取ったりとか、そういう機会もあって、まあ、全然そこはあの、まあ、私自身も実は AEM も使ってますし、アナリティクスも使っているので、まあ、逆に AEM の話だったりとか、アナリティクスの話、例えば先ほど言った通りそのプロダクト担当とのセッションは別々にやったので、逆にあの AEM のところのセッションに参加していた AEM のチャンピオンのメンバーたちと、AEM の方ってどんな話で盛り上がってたのとっていう話をこうして、で、あ、なるほどその辺がポイントなのか、ちなみに AEM はですね、AEM っていろいろ製品あるんですけど、AEM サイトの話はほとんどなくて、もうサイトはもうみんな当たり前になるんで、もう今更サイトの話しないとでサイト以外の話で結構盛り上がってるっていうことを言ってましたね。
ちなみにアセットですか、フォームですか？
アセットの話も結構あったみたいですけど、アセットはどちらかっていうと結構みんなの使いこなしの話があって、で、まあフォームスとか他の話も結構出てたみたいですよ。
クラウドの方に移行とかって結構話題になったりしてます？
あ、逆にそれはなんかもうクラウドの話を前提にしてる人も多かったですかね、
国によっていろいろなスピード感違いますもんね、
まあでもやっぱりアメリカヨーロッパの人たちはかなりその B2B の、まあ私は B2B の専門なんで、B2B の点で言うとやっぱり進んでるなっていう、話としても例えば B2B の話で言うとね、ABM の話とか、アカウントベースとマーケティングの話とか出てきますけど、まあ、あのアメリカヨーロッパで今何、まあ、特にアメリカの方で何言ってるかっていうと、ABM がもう一回りしているというか、もう当たり前になっている中で、ABM アカウントベースとのアカウント、要はそのお客様の企業単位のところを考えていく、もしくは企業の塊単位とか企業単位でこういろいろセグメンテーションしてとかっていう、そういう発想のマーケティングのその次の時代ですよね、まあ、これもまだちょっとね、あの、まあ、また機会があればお話できればと思いますけど、まあ、そういう ABM の次のレベルっていうところを、まあ、実は今回話は大きかったかなって。
参加されてる方の中でいろいろ印象に残ったこととかっていうのがあったりしますか？
特定の人が印象に残ったっていうよりは、私はやっぱり全体、例えば50人ぐらいいたら、50人通してすごく思ったのは、みんなね、よく勉強してますね。さすがのマーケティングのことだったり、もしくはそのビジネスのことだったりっていうことをよく勉強してるな、で特に、まあ、もちろんその中でもね、本当にこうすごく詳しい方も全然いて、で先ほどその B2B のマーケティングの話なんかで言うと、やっぱりそのマーケティングの新しい手法だったりとかっていうところも、もう全然話も当たり前のようについてくるというか、まあ、知ってて当然みたいなところから話スタートしてくるので、まあ、私もあのもちろんそこは勉強はしているので、当然そこの話には、まあ、かなり私もだいぶ発言する方で参加しているので、まあ、あわあわあわあわ盛り上がったんですけど、まあ何にしても今回その話に出たところとかも結構新しい話なんですけど、まあ、そこにも当然平然としてついてくるし、あとはあのただただあの本読んでとかドキュメント読んで知ってますよっていうレベルではなくて、実践的な話として、 これは実際にやってるからこそ、行ってるからこそ分かる人たちが言える言葉ってやっぱあるじゃないですか、そこが非常に、印象強く残ることも多いので、やっぱりね、ただただ知識入れてますよっていうんではなくて、実践伴ってできる人が非常に多い、そういう部分で、ちょっとね、たまにやっぱり考えちゃうんですよね、こう日本の方々とこうお話ししてる中で、皆さんももちろんそのだいぶ私の周囲では結構マーケティングとかビジネスの勉強を頑張ってますっていう方増えてきてる印象はあるんですけど、やっぱもっともっと勉強して分かっていかないと、そういうその世界の一定以上のレベルの方々と、楽しくお話しするには、そこの部分は大事だなって改めて思いましたね、
その実践っていうのはその方が所属されてる企業でいろいろトライアンドエラーができて、でそこを許容してくれてるっていうことなんですかね、
許容っていうかもう当然それで成果を上げながら進めてるっていう形ですよね、そこはもうどんどんマーケティングはやっぱり、マーケティングの実行って結局お客様と直接的に触れ合うというか、やり取りが発生して初めて実行になってくるので、お客様に対してのそういったコミュニケーションを、たくさん多分に狙って考えて発生させて、でそれによって結果をちゃんと見て、それは当たり前の話なんですけど、それを深く丁寧にされてるなっていう印象ですね。
ありがとうございます。 B2B マーケターとして能力を高めていくためのプロセスも気になりますが、そのあたりは次回お伺いしたいと思います。今回はソフトバンク株式会社のレベニューオペレーション室室長の山田大志さんをゲストにお招きしました。このエピソードは山田さんをゲストに迎えた前3話の第1話です。この続きは次のエピソードをお待ちください。ご利用中のアプリから番組をフォローいただくと自動で最新エピソードの情報が届きますので、次回の配信も聞き逃しません。ぜひこの機会にフォローをお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。